社労士市川の人事労務の豆知識。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者人事労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。さて、今回はですね、賃金のデジタル払いというのがですねスタートいたしましたね。この法改正いつから話が出ていたかと言いますと、確認してみるとですね、令和2年8月27日から3月16日の労働政策審議会労働条件分科会における議論というのがスタートで、でそこからですねいろいろありまして、令和5年4月1日だから一昨年ですね、今令和7年ですもんね、一昨年の4月1日に労働基準法施行規則が一部改正されまして、資金移動事業者からの指定申請の受付というのを開始したというところですね。で、まあ要は、令和5年の4月1日に法改正があって、そこからうちのペイで給与を受け取れるようにしたいですっていう人の受付が開始されて、最近ようやくですね指定業者が決まったということになっています。そもそも給与っていうのは直接手渡しをしなければいけないという原則があります。労働基準法24条でしたっけ、賃金支払いの5原則というものがあるんですね。でそこの中には、通貨で直接本人に渡さなければいけないと決まっておりまして、通貨銀行振込は通貨であろうか、銀行振込は直接本人にと言えるのであろうかと。いいですか？給与というのは労働基準法上原則手渡しなんです。何度も言いますけど、原則手渡しなんですけれども、銀行振込がまあ普通ですよね。で、銀行振込は特例で認められてるんですよ。特例で本人が望んだ場合は、銀行振込でも構わないよということになっているんですね。で、本人に、銀行口座教えてねって言って本人が銀行口座を出してきたら、もうそこでまあ合意は成立しているというふうに捉えられるので、あえて、その銀行振込を希望しますか？イエス、ノーみたいな、そういう書式をまあやっている会社さんもありますけど、まあ、やってなくても即違法というわけではありませんので、ご安心いただければなと思います。で、その中にですね、特例としてですね、銀行振込の他に、給与のデジタル払い、賃金デジタル払いというのが認められましたと。で、それが資金移動事業者払いということなんですね。資金移動事業者、つまり、ほにゃららペイっていうやつですね。バーコードとか出して、ピッてやって、こう、やれるサービスいっぱいありますよね。ペイペイですとか、楽天ペイですとか、なんちゃらペイっていう風についてるのが多いですね。あ、そういえば、LINE ペイってなんか、サービス終了になるっぽいですね。私、LINE Pay、なんか、何かで使うので、一度登録して使ってたら、なんかサービス終了になるので、残高を移動してください。今、移動するか使うかしてくださいって書いてあって、でもなんか50円ぐらいしか入ってないんで、使いどころがなくて、これどうしよう、50円なんかもったいないけど、でも50円をどこかに移すために何かするんじゃめんどくさいなとか思って、今ちょっと悩んでるとこですけど、まあ、ああいう、なんとかペイっていう、この資金移動事業者というのがいくつかこうあるわけですね。で、それってまあ最近じゃないですか。まあここ2、3年でこう台頭してきてやっているというものなんですけれども、法改正で認められはしたんですけれども、厚生労働大臣の指定を受けたという条件があるんですね。で、厚生労働大臣のその指定を受けて、今受かったところが2つあります。で、その中の1つがペイペイなんですね。で、ペイペイともう一個、リクルートの、なんだこれ、ペイペイとコインプラス、かっこスタンダードっていうのが、認められた、資金移動事業者のサービス名称みたいです。で、すいません、ちょっと私、ペイペイめちゃくちゃ使ってるんで、ペイペイの話にしたいんですけれども、皆さん、ペイペイ使ってます？ まあ、ペイペイじゃなくてもいいんですけど、今ペイペイとそのリクルートのやつと2つしかないので、ペイペイを使っている方向けにですね、お話をしたいなというふうに思います。ペイペイどういうふうに使ってますか？で、私は、お小遣いというか、自分が日常を使う小さなお金は実は全部ペイペイに実は集約していて、で、これ別に資金移動事業者がどうのとかっていう前からそうで、給与の振り込みをペイペイ銀行に指定するとですね、そこからすごくこう簡単にペイペイにチャージができるっていうので、一部ですね、ペイペイ銀行にこう給与を振り込んだりとかしてたんですよ。で、それでペイペイに移して使って、あとペイペイカードも作って、何かちょっとした買い物するときにはペイペイカードを使うみたいな形で、全部そこに集約させて、まあ、その代わりにペイペイにチャージしたというか、まあ、ペイペイ銀行に振り込んだ金額しか、日常使わないぞっていう風にして、なんとか、こう、貯金を作ろうと頑張っていたというのが、ここは最近の話なんですよ。あ、ちなみに、ペイペイについて、ちょっと、デジタル払いと関係ないんですけど、一個不満があって、やたらクレジットカード払いにしようとしてくるんですよね。で、私普通にペイペイの銀行口座作って、ペイペイカード作って、まあそれで集約してほっとしてたら、なんかペイペイの残高がおかしい金額が表示されてるんですよ。なんか、おかしい桁の数字が表示されてて、いや、私そんななんか、そんなにチャージしてないと思って、そんなにチャージしてないのに、なんでどうしてって思って、ふと見たらですね、多分私がどこかでイエスって押したんだと思いますけど、なんか気がついたらクレジットカード払いになってて、クレジットカードの残高、しかも残高も使用限度の残高が表示されてたんですね。恐ろしいですね。ペイペイにいくらチャージされてるから、この中でいくらでご飯食べようとか思ってるのに、そういうことが聞かなくなるぐらいの残高をですね、出されて、いやっていうふうに思ったりして、慌ててね、チャージ分に変えるとかしましたけど、で、そのチャージ分に変えてからもですね、もうしょっちゅうクレジットカード払いがお得ですよって出てきて、ちょっと困ってます。まあそれはいいんですけど、で、そのペイペイで給与受け取りができるようになりましたよというようなのが、まあ今回の話ですね。で、ペイペイの銀行、まあペイペイ銀行ってあるじゃないですか。で、ペイペイ銀行で口座を作って、そこに普通に振り込んでもらうっていうことも全然できるんですけれども、ペイペイの残高に直接給与を入れてもらうっていうことが、ですね、8月9日に指定されたらしいんですけれども、去年の、令和6年8月9日に指定されたらしいんですけれども、これが、確かね、年末ぐらいですかね、12月ぐらいだと思うんですけど、ペイペイで給与受け取りませんかみたいな表示が出るようになって、まあ、そこからちょっと調べたというようなところです。で、これ、スタートした時に、どうするんだと、資金移動事業者って、で、その銀行と違って、もしサービスを終了した場合、ここの資金移動事業者のところに入っているその残高が保証されないのではないかとか、まあその保証する、しないとね、給与をそこに振り込んで、給与振り込んだ先がなくなっちゃったら、給与の、ね、給与って生活費のためっていうことが多いですから、突然なくなってしまったら困っちゃいますので、その、すごく保証内容とか、あと、いくらまでは入れてもいいとか、そういうのすごく決めないといけないっていう風になってるんですね。だから私、これ法改正あった時に、なんか、法改正の内容だけを見ると、入金してもらいたい、なんちゃらペイを、登録して、で、そこにもし、入金できなかったら、要は上限がいっぱいで入金できなかったら、会社が判断して銀行口座にすぐに切り替えて入れなきゃいけないみたいな。だから、ペイペイ、なんちゃらペイと一緒に、もし入れられなかった時の銀行口座も合わせて聞いておけみたいなことになってたんですよ。いや、これ、現実的じゃないでしょうっていうふうに思っておりまして、いやいや、これ無理ですよねっていうふうに、お客様にもご案内してたところではあったんですけれども、実際にペイペイ頑張りましたね。ペイペイさんはですね、非常に楽ちんに受け取れるようになっております。給与受け取り口座が、これペイペイで受け取りたいっていうふうに、申し込みをするとですね、ペイペイの中で、まあ、給与受け取りっていう、ものがあるので、そのメニュー進んでいくと、ペイペイ銀行の口座が発行されるんですよ。まあ、これが、 ちょっと私がもともとペイペイ銀行の口座持ってるから簡単に発行されたのかちょっとわかんないんですけど、その口座にですね、入金してもらうと、自分でペイペイにいくらチャージをするっていうふうに決めた金額がそのまま入金されるみたいなんですね。で、なので会社としては銀行口座の入金口座をですね、ペイペイ銀行、本人がここに入れてくださいねっていうふうに言ってきたペイペイ銀行の口座を指定するだけで、ペイペイの2のデジタル払いは OK ということになりそうなんです。だから会社側からすると負担ないですね。手続きの負担はほとんどないと思っていいと思います。普通の銀行口座に、銀行口座を登録するのと同じように、その言われた銀行口座を登録するだけなので、あとは本人が自分で、PayPay のアプリから、設定をするというような内容になっておりました。だからですね、思ったより、会社は、楽。まあ、このくらい楽にしてくれないと、正直言って絶対広がらないなとは思いますので、いや、さすがです。さすがペイペイだなというふうには思いました。でですね、このペイペイをじゃあ実際に使えるとして、ただペイペイのその給与を受け取りたいっていうふうにするとですね、会社に聞いてくださいみたいなのが出てるんですよね。で、会社にこれペイペイで受け取っていいですかって聞いて、分かったいいよって言われたら、そしたらこの設定をしてくださいねみたいな感じになったんですけど、でも厚生労働省のそもそもの決まりで考えると、労使協定が必要だったりするんですね。なので、会社側としては本人からペイペイで受け取りたいですって言われて、おん、別にいいよ、君がいいならって言って OK するっていうわけには実はいかなくて、ちゃんと労使協定を組んで、デジタル払いを認めるというような手続きが社内でまあ必要になりますので、ここはちょっと注意事項かなと思います。で、じゃあこれが思ったより簡単なのであれば、皆さんが望むのならばやってあげてもいいかなって思うと思うんですけど、じゃあこの資金移動事業者払い、まあデジタル払い、ペイペイで支払って嬉しい人ってじゃあ実際にいるのかっていうとこですよね。どうでしょう。これ入金先を2つまで設定 OK っていう風にしてる会社だったらいいかもしれない。その2つに分けて入金してくれるっていう会社もあるし、1個しかダメっていう会社もあると思うんです。で、2箇所に分けて給料振り込んでくれるんだったら、まあ、ペイペイの方に、2万振り込んでくださいみたいに風に設定して、まあ、そっちにこう、毎月お小遣い入れてもらってみたいな使い方ができて、良いのではないかなとも思うんですけれども、でもこれ、私思うんですけど、正社員っていうよりは、パートアルバイトさんとか、まあ、学生のアルバイトさんとか、あと日雇いバイトとか、そういうところだったら、すごくプラスの材料になるんじゃないかなとは思うんですね。なんか、今日遊ぶためのお小遣いを稼ぐぞみたいな、そういう場合に、これで受け取れるとすごくいいと思うんですよね。なんか2、3時間働いて、その日取っ払いって言って、その場で現金もらえるのも嬉しいですけど、何時間か働いて、じゃあペイペイに入金しとくね、みたいな形で、入金してもらったら、現金のね、紙にならないですし、余ったら銀行口座に入れるとかそういうこともしなくていいですし、銀行口座に振り込みだったら、そこから、下ろさなきゃいけないわけですし、そういうのなくしでペイペイで使えたら楽なんじゃないかなというふうにこれを見て思いました。だからアルバイトさんをこうそういうその一日単位で働くような方を、お雇いになってるところは思ったよりも楽ちんだったので、ペイペイ払いというか、まあ、ペイペイだったらいいよとかっていうふうに認めてあげてもいいのかなというふうには思いました。はい、ということで今回はここまでです。バラスト社労士法人は労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回相談無料で、ご相談いただけますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。